こんばんは、梅塩です。今日はですね、乳首という単語がおそらく10回ぐらい出てくるかなと思います。セクシャルな意味合いは全くないのと、誰かの体の乳首がどうこうみたいな話ではなくて、思想としての乳首みたいな話になると思います。これね、私配信をラジオトークで行っているんですけれども、乳首ってラジオトーク的にはセンシティブワードみたいで、こういうキーワードを話していますっていう風に伝えることができないんですね、事前に、ね、でも人によってはさ、そういう言葉を聞きたくないなっていう方もいらっしゃるかもしれないじゃないですか、ね、皆さんの大切な体の部位です、ね、僕の私の、ね、決して夢大切にしてください。今日はですね、アナと雪の女王というタイトルの、ミュージカルを見てきたので、その話をしたいと思います。深夜の暇つぶし、油売ってこう。この番組ではアラフォーの梅塩が楽しく喋ったり、唐突に虚しくなったりしていきます。皆さんの夜更かしや日常生活のお供にいかがでしょうか。こんばんは、梅塩です。しょっぱい。アニメ映画のアナと雪の女王、私すごく好きで、曲が非常にいいんですよね。ストーリーとか、絵が綺麗とかそういうこともあるんだけど、それらが全部組み合わさって劇場の中であの曲を聴くとすごいね、グッとくるんですよね。どの曲も好き、アナ雪は。で、ワンの曲の方が好きなので、ワンがねすごく好きで、多分5、6回ぐらい劇場に見に行ったかなと思います。後半はほぼ泣きに行ってるみたいな感じになってしまって、それって正しい映画の見方かなとも思ったんですけど、いやすごくね好きなんですよね。で、その後2が出て、2の方が何でしょうね、こうストーリーというか伝えたい内容が好きだなというふうに思いました。いや、2でおそらく伝えたかったことは、仲間みんなでこう仲良くそばにいて愛し合って暮らすっていうことも大切だけど、それだけが愛情の形ではないと。遠く離れていても別にこう思い合うことはできる。もののけ姫を引用して恐縮ですけど、サンとアシタカがですね、別れる瞬間に、サンは森で、私はタタラバで暮らそう、会いに行くよ、ヤックルに乗ってっていう風にアシタカが言うんですよね。で、サンはアシタカは好きだが人間を許すことはできないって言うんですよね。それでいいんですよっていうのをなんかジブリのセリフを引用して、それを体現したのが表現していたのが、アナと雪の女王2だと私は勝手に思ってるんですけど、まあまあまあ、それはアニメの方の話で、今回はですね、劇団四季のミュージカルを見てきました。面白かったです、すごく。劇団四季って私、いつもすごく混んでいて、全然チケット取れないみたいなイメージがあったんですけど、数ヶ月前にきちんと予定を合わせられれば取れます。いろんな席があったし、あと見に行った感じだと結構後ろの方の席でも全体とかは見やすいんじゃないかなと思います。まあただ前に近い席の方が値段はね少し高いんだけど、役者さんの表情とかが細かく見れて、そう、芝居見てるなっていう感じがしていいなと思いました。生歌だからね、だからやっぱりこうグワッと伝わってくる感情とか思いとかがありましたね。あと曲がね、完全に映画アニメの方と全く同じではなかったんだけど、その歌い方を変えている部分とか、あとアニメじゃない生身だからこういう表現にしたっていうのもあるみたいで、なんかそれはそれですごく良かったですね。なんか見てて、オリジナルと一緒にしてよとはあんまり思わなかったですね。あ、そうなんだ、そうか、映像だとここでスッとフェードアウトするのかっこよかったけど、ここで歌がブワーって盛り上がって、照明がバンって消える感じも、なんかすごいこれから何か起こりそうな感じがして、かっけえなっていうふうに思ったりもしたので、まあ、どっちも好きだなというふうに思いました。まあ、ストーリーとしてはですね、 エルサという女の子とアナという女の子がアレンデールという、まあ、その島なんですよね。こう割と氷に閉ざされた島みたいなところに住んでいて、でも交易はね結構盛んなんだよね。アレンデールで取れる海産物とか氷とかそういうものを多分輸出してるんだったと思うんですけど、まあ、そこのだからプリンセスなのよね。で2人は非常に仲が良くて、まあ、そのお父さんとお母さんに寝なさいよって言われたのに夜な夜なこう2人でキャッキャ遊んだりとかしてるんだけど、エルサに魔法の力があって、でお父さんとお母さんは魔法の力あるのどうかなってちょっと心配してたんだけど、人前で使わないようにしなさいって言ってたんだけど、ある日エルサが誤ってアナと遊んでいる時にアナをこう凍らせてしまう、完全に凍ったわけじゃなくてアナの頭に魔法が当たってしまうんですね。で、まあ、そこで、山の民という人たちをちょっと呼んでですね、なんだ魔導士みたいな、魔術師みたいな、もっとこう森の人みたいな感じの見た目なんだけど、その人たちに相談するんですよね。なんだろうな。そうしたら、まあそのエルサの魔法は生まれつきのものだから消すことはできない、妹のアナは助けることができるけど念のため記憶は消そう、でもエルサは恐怖に勝たなくてはならないみたいなことを言って山の民はいなくなるんですけど、でエルサは魔法を禁じられるんですね。使ってはダメっていう風に。お父さんとお母さんはそのエルサの魔法をどうしたもんかなと思ってたんだけど、妹の命をうっかりとはいえ奪いそうになってしまったことを、まあ、大きく危惧するわけですよね。で、そこからアナとエルサは全然遊ばなくなって、まあそのどんどん大きくなっていくんですけど、途中でですね、お父さんとお母さんが、あれはね、エルサの魔法を解消する、解決する、エルサの魔法どうしたもんかなっていうのをこう探る旅に出たら、その旅先でですね、船が難破してしまって死んでしまうんですね。だからアナはエルサとは離れ離れだし、エルサはお父さんとお母さんに言われたからっていうんで、アナとは全然関わらないようにして、そういうのが一人で魔法を抑えなきゃ抑えなきゃ抑えなきゃ抑えなきゃってずっとやってるですよね。で、物語はここまではエピソード0部分で、すごいね、アニメーションだとめちゃくちゃ短い範囲でダイジェストみたいな感じでバーッと描かれていて、まあ、その戴冠式、まあ、正式に王位を継承するみたいなところからお話が始まるんですけど、結構ね、舞台の方はその今話したような話を割としっかりと描いていて、そこはね、アニメより分かりやすい部分だなというふうに思いました。あと生身の役者さんがやっているので、すごいこう人間的な葛藤みたいなのもなんか感じられた。だ、そこはね、なんかアニメより分かりやすい部分だったかもしれないですね。あともう一つ良かったというか、分かりやすかった部分がね、エルサの魔法。いや、なんかね、アニメの中でエルサがうっかり魔法を使ってしまうっていうシーンがあるんだけど、感情が高ぶっていると制御ができなくて、触らないでって言ってこう手をパッてやった瞬間に、こう壁全体がブワーって凍りつくとか、それがね、すごいなんだ、拒絶の気持ちが出てるせいか、ハリネズミのトゲみたいにすっごいギザギザしてるんだよね。でもアニメで見ると、うわ、魔法だっていう感じで、でもね、アニメの中の人たちはびっくりしてるの。あ、危険だわ、女王様、モンスターだみたいな声が聞こえてきたりとかもするわけよ、人前で使っちゃうとね。モンスターってことはないんじゃないと思ったんだけど、舞台で表現すると、舞台の結構大幅な面積に急にトゲトゲの氷がゴーって音とともに出てくるから、ああ怖い、あ、いや、これはね、どうにか本人にしてもらわないとダメだわっていうふうに 思いました。危険度を感じた。でかかったから氷が ね、だからアニメの時はね、だから他人事だったんだろうね。実際自分の目の前に巨大な氷の、まあオブジェですけど、出てきたら、いや、なんかビビる気持ちわかるなというふうに思いました。まあ、あとお芝居を見ていてもう一つ気になったのが、舞台の床のところに人の頭があって、舞台の面っていうのかな、客席に近い側に人の頭があって、こうフラフラ動いてるんですよね。モグラ叩きのモグラの頭が舞台の真ん中の前方にずっとひょこひょこあるみたいな感じで、 そうか、この舞台オーケストラピットがあるのかと私は思ったんですけど、だから生演奏してるんですよね。で、生演奏するためにその指揮者の人がちゃんとその演者さんの動きを見ていないと、変なタイミングで曲流しちゃうかもしれないじゃん。だからね、指揮者は顔、多分口から上ぐらいはね、舞台の上が見えるようになってるんですよね。すごい位置に頭があるなと思って、発見した時にちょっと面白いと思ったんだけど。でもなんかね、こう舞台の上が凍るみたいな表現で、スモーク、もくもくしたものがですね、舞台の奥の方からさーって流れてくると、そのスモークの煙がオーケストラピットにいる指揮者の顔にさーって当たってるように見えて、避けてんのかガードがついてるのかわかんないけど、あれ結構視界を奪われるんじゃないかなと思って心配になりました。まあこれはもしかしたらマナー違反なのかもしれないけど、休憩時間、幕間の時間があって、友達とちらっとオーケストラピット見に行きましたね。指揮者の方はいらっしゃらなかったんですけど、まあ、楽譜譜面台が置いてあったりして、下の方にね、まあ、黒っぽい服を着た演奏するんだろうなっていう楽器を持ってる人が何人か座ってらっしゃって、やっぱり生演奏と思って、すごいなんかびっくりしました。あんまり生演奏の舞台っていうのをそんなに見る機会がないので。まあ、あともう一個気になったのがですね、なんかサウナに入っていた人たちがサウナから出てきてダンスをするっていうシーンがあるんだけど、みんなね、肌色の全身タイツを着てたんですね。で、その肌色の全身タイツを着てるから、まあ、その腰にタオルを巻いてたりとかするんだけど、まあ、乳首は見えない状態なのね。だから私はそれを見て、あ、劇団四季って乳首ダメなんだって思ったのね。人には見せない乳首なんだって思ったんだけど、山の民っていう人がいるんだけど、それとも腰身のみな、みたいなのをつけてる男性なんだけど、そっちは乳首出してて、本物の、え、どういう差っていうふうに思いました。どういう